こんにちは、門垣敏子です。毎月第1火曜日に配信しております。がんを知り、がんを考える、お送りしてまいりましょう。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語る姿から、がんになっても自分らしく生き生きと生きる姿、そして NPO 法人パイグループサンダの活動、また医療従事者の方からいろいろな角度から紐解いていただきまして、がんの予防につなげていただければと思っております。今日は沢外科の院長でいらっしゃいます粟根正明さんをお迎えしてのお話です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
先生にラジオの時代からもずっとお話をお伺いしておりまして、はい、コロナのお話とか、それから、はい、冬になったらやっぱりインフルエンザが怖いので、はい、そのお話もお伺いしましたけど、はい、やっぱりこの時間はベースに戻ってがんのお話ということで、はいはいはい、今日はそのあたりを分かりやすくなんかお話しいただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい
はい、
そしたら、はい、よろしいですか。
お願いいたします。
まあ、がんについては、さまざまな、局面というか、はい、ありますけれども、やはり、予防ですね。がんにならないためにはどうしたらいいかというところも、はい、非常に重要な点で、
すごく気になります。
はい。ちょっと今日はその話をしたいと思います。
はい、
やっぱりならない、あるいは早期発見のためにですね、はい、がん検診とか人間ドックなどありますけど、はい、受け取られます？
私ですか、はい、ごめんなさい、受けておりません
こういう検診というのは受けられる方は何回でも受けるのに、はい、受けない人は本当に長いこと受けてないっていう方が、
長い間受けてないですね。
はい、そうですね。
40代の初めぐらいは、はい、人間ドック、はいはい、毎年受けてたんですけども、
なるほど、なるほど、そうですね。やっぱりずっと受け続けることもね、意外と難しかったりしてですね。
そうですね。
がん検診というものがですね、がんの早期発見に重要なんですけども、
はい、
いわゆるがん検診の受診率というのがですね、はい、日本は大体2割程度と言われてまして
、
はい、欧米なんかの先進国では大体50% 前後、あるいはそれ以上、
あ、そうなんですか、
はい、と言われてまして、日本はこのがん検診の受診率を上げようということは、はい、厚生労働省レベルでは言われてるんですけれども、現場的にはなかなか進んでいないというのは現状です。
なるほどね、2割ですか、
はい、
行ってない私としても逆にお仲間が多いんだと思ったり
ちょっと逆効果がありました
はい、
はい、それでですね、
先生、がんってそもそも何ですかね。
そうですね、がんっておぼろげなんですけれども、そもそもやっぱり人間の体、細胞からできておりまして、
はいはい、
でその細胞がですね、日々何億という数の細胞が新しく作り出されて、
何億ですか、
はい、
すごい数ですね、
もっとかもしれないんですけども、それがですね、同じ数だけ落ちながら、常に一定の状態が保たれているわけですね、
はい、
でやっぱりどんどんこう増殖している細胞というのは、皮膚であるとか消化管の粘膜であるとかですね、気管の粘膜とか、あと血液ですね、新しい細胞がどんどん作られて、
血液もですか、
はい、白血球、赤血球ね、あれも膨大な数毎日作られてます。献血とかしましてもね、
はい、
抜いてね、細胞いっぱいなくなるわけ。
そうですね 200cc 取りますけども、
はい、もう今は400
が400ですか、はい、
でそれでも何ともないのは、もう膨大な数新しいのを作っているので、全く問題ないわけですね。でそうしますとですね、この細胞、次の細胞を作るときに遺伝情報というのをきれいにそれをコピーしてる、コピペ、ずっとコピペやるんですけども、はい、これ非常な高い正確さで、はい、コピペしていくんですね、
はいはい、
ただやっぱりその何億何千万という数の、細胞増殖をしますとですね、やっぱ間違いが起きるわけですね、
はい、
書き間違い、そうすると遺伝子に傷がつく、でこれがですね、たまたまがん遺伝子と言われるものに傷がついくとですね、その細胞ががん化する可能性が出てくる。
がん遺伝子というのは常に潜んでるんですか、
体の中にあるんですね、すでに。
そうなんですか。
でその遺伝子に傷がつくことでがんになるんです、だからがん遺伝子というのは普段正常に働いている時には体の重要な役割をしている、細胞が増えるためとか、細胞の状態を一定に保つとか、場合によっては細胞がですね、必要がなくなると死んでしまうんですけれども、その細胞が死んでしまうというところをが壊れてしまうと、その細胞は死ななくなりますね、でいつまでもずっと生き続けるとその細胞がどんどん溜まってきて体の中で塊になったりする場合もある。増殖が止まらなくなったり死ななくなったり、あるいは人の言うこと、人じゃないですね、他の細胞の言うことを聞かなくなったりですね、そういうことをしますと、それがどんどん増殖をして、でそれが最初は数個の細胞なのに、それが秀吉のね、米粒じゃないですけども、2倍2倍に増えてきますと膨大な大きさになって、結局はその体の中で担えないほどいっぱいになると、当然その体が死んでしまうと、そういう病気になります。
そうなんですね。そうですね。これは短時間ですか、それとも割と時間をかけてですか。
これがですね、初めチロチロ中パッパじゃないですが、最初のうちは1個の細胞というのはもう顕微鏡で見ないと見えないものなので、それが2個が4個、4個が8個知れてるんですけども、それがその小さい間は非常にゆっくり進んでいきます。
小さい間はゆっくり
ゆっくりで、どんどん大きくなってきて一定の大きさになると、あとは爆発的に増えてくるんです。でその期間はですね、やっぱりけどでき始めからするとやはり5年とか10年とか、
そんなに長い、
かなり長い期間をかけて大きくなってくると言われてます。したがって、がんというのは急に悪くなるように見えても、この間まで元気にしてた人が急に亡くなったというのは、でも実はその前の準備段階が非常に長い時間があって、しんどくなり症状が出てからは早いということが大体一般的ながんの経過。
単に気づかなかっただけということに、
そうなんです、
自分ではですね、だからそれがさっきおっしゃった、もしかしたら早期発見っていう、
そういうことになります、
つながっていくんでしょうか ね、
そうですね。結局痛くなったり、おかしいなと思っていた時点で見つけては遅いということですね。
そうですね、不具合があってしかなかなかね、重い腰が上がらないもんですからね。
だから十分育ててから、刈り取ろうというのは、がんの場合ちょっと逆
なんで、
ですね、
もうその時にはある意味ちょっとなかなか大変な状況で、
そういうことですね。ですからそういったその終末期って言いますけれどもね、がん細胞がすごく増えた段階よりはるか手前で見つけるか、あるいはそういう状態にまずならないということが、がんの、予防ということになるわけですね。
それも予防というのはとても関心のあるところですけども ね、このお話もぜひちょっと詳しくお伺いしたいんですけど、
そうしますとですね、一次予防と二次予防という言葉がありまして、一次予防というのは、まずがんにまずかからないように、あるいはかかりにくくなるようにすることを一次予防と言います。これが世間でいう予防に近いんですね、でその中にはやっぱり禁煙であるとか、あるいはピロリ菌除菌したりとかですね、そういったさまざまな予防、これからお話しますけど、をすると。で、それでも、やっぱりがんにはなる人は一定数いるの で、
そうですね、
なってもですね、小さい間であれば、治る治療ができるので、それを早いうちに見つけましょうと。で、早いうちに見つけることを二次予防と言います。
これを二次予防、
だから予防という言葉の意味難しいんですけれど、がんによる死亡を予防しようという意味で、二次予防と言います。
なるほどね、じゃあ今おっしゃってくださった一次予防、もうちょっと詳しくお伺いできますか。
で、一応まず なりにくいようにしようという話なんですが、
そうでしたね、
まず一応誤解のないようにちょっと申し上げたいのは、がんを完全に予防するということはできない。一定の率でやっぱがんはできてきますので、これだけやってるのになんで私はがんになったんだっておっしゃる方はいます。
敗北感を感じてしまいがちですけど、そうではないということですか。
もうやっぱりそれはもうサイコロ振ってるようなところがあってですね、 私の知ってる大学教授でですね、その がんにならない方法とか本を書いてる先生がですね、はい、やっぱり、はい、胃がんになられて、その先生も私がこれだけ頑張ったのになぜなるんだって、まあ、その学者らしからのことをおっしゃってたのを今でも思い出しますけれども、やはり完全に予防はできない、では、まあ、そういう予防をどれぐらい可能性があるかというと、WHO はですね、はい、半分ぐらいは予防可能であると、いうふうなステートメントを出していまして、はい、現場の感覚としては本当に半分いくのかなと思いますけれども、ただ予防可能ながんがあるということは間違いない。
あ、そうですか、はい、予防可能ながん、
そうですね、はい、それで予防するためには、逆にこんなことをしているとがんになるということがいろいろなデータから分かっていて、こういう状況でがんになりやすいのであればそれを、できるだけ避ければ
いいわけですね、
ということが多いですね、いくつか挙げられてて、全部網羅してないんですけども、比較的分かりやすいのは感染ですね。感染というのは病原体が、多くはウイルスか細菌なんですけども、寄生虫でもあるんですけれども、そういうのがいると効率にがんになるというものがあります、
細菌とかウイルスでがんになるのがあるんですか。
おそらく聞いたこともあると思うんですが、まず、B 型 C 型の肝炎ウイルス、
これは聞いたことあります。
ありますね、肝硬変になったりですね、長い間かけて輸血後肝炎とか言われたりするんですけども、そのウイルスが肝臓に作ってますと、効率に肝臓がんができます。だいたい肝炎ウイルス の最後の方は肝硬変か肝がんで亡くなるんですね。
つまり予防注射なんかをこう針を学校なんかで回して使ったっていうのが感染するっていうのはこれだったんですね、
これの一つですね。
そうですか、なるほどね。
でそれが結局それのウイルスを持っていると、最終的に肝臓がんになってですね、一時やっぱ日本にはこの輸血後肝炎とかその医療行為による肝炎、あるいは入れ墨とかでも移るんですけど、そのウイルスの保有者が多くてですね、肝がんの死亡多かったんですが、最近はちょっと予防ができるようになって、肝がんというのは今後だんだん減っていくんだろうと言われてます。
そうなんですね、その他にもありますか、こういうので。そうです
ね、あとは先ほどね話したように、胃がんにおけるピロリ菌ですね。
これもよく聞きますね、
胃がんというのは塩辛いもんとか、魚の焦げを食べるとですね、胃がんになると言われてましたけど、実は、ピロリ菌による感染による胃がんの発生というのがかなり多いことが分かってきました。
そうだったんですね、
ピロリ菌自体は我々よりも、我々言っても分かんないですね、大体今の、70代80代ぐらいの方はですね、ピロリ菌持っておられる方の方が多かった時代なんですね、我々というか、大体60代なんですけども、それより若い人になると、どんどん感染率が低くなって、今の若い人は多分10-20%ぐらいしかいないと思うんですけれども、
この世代間の違いというのは時代背景ですか。
生活環境でないかと言われてますね。やっぱ衛生状態が良くなった、ということが一番、おそらく口から入ってますんでね、あと親子間の全般であったり生活の中でですね、でそうしますとピロリ菌が長いことありますと胃炎が起きる、で胃がただれてるんですね、で昔の日本人胃ただれてる人の方がずっと多かった。
そうなんですか、
もうカメラで見ると、半分以上が胃がただれててね、よく皆さん胃が痛い胃が痛い、ここら辺こう溝落ちが痛いとみんな胃が悪い。
そうですね、
あれは慢性胃炎、おそらくピロリ菌によるもので、
結局はピロリ菌の仕業だった
の部分がかなり大きいようですね。それで胃潰瘍も起きますし、長い目で見ると胃がんも起きて、そういうものなんですね。だから逆に言うと、ピロリ菌を除菌していなくなると胃の粘膜が元気になって、胃がんの発生率も減るというように 言われています。
なるほど、ね、
したがって、まあ、がんの予防には、まあ、まず衛生状態と、はい、ピロリ菌の除菌というものが効くということになります。
そうですね、はいはい、なるほど。その他は
他ではですね、あとは生活習慣ですね、はい、まあ、これはよく最近生活習慣病の指導というのをですね、高血圧とかの人もするんですけれども、実はがんの予防についてもかなり共通の部分がありまして。
あ、そうですか。
まあ、まず喫煙とタバコとお酒、
はいはい、
これは やはりがんとの関係はあると言われています。
はい、
で特にタバコとお酒を一緒にする方は食道がんとか喉頭がん、咽頭がんの発生が非常に多くなります。はい、でさらに、まあ、膀胱がんとか、胃がんとかですねにも関係しますし、喫煙は肺がんの、ね、リスクでもありますし、まあ、こういった、まあ、生活習慣によって、まあ、がんが悪くなるということは、まあ、逆にそういうのを減らせばいいだろうと。
はい、
あるいはその生活習慣だと肥満ですね。
あ、はい、
肥満それから運動不足、
はい、
これもですね実は、がんの発生がんのリスクであることが、統計上はっきりしています。
運動不足も入ってきますか。
はい、
はい、
いかがですか。
ドキドキします。
まあ、全然暇ないようなんで、それもリスクなんですね、運動不足。
あ、はい、
それからあとは食べ物でですね、やっぱり甘い飲み物をいっぱい飲んでみたり、
はい、
あと加工肉、
加工肉、
まあなんか多分ソーセージみたいにしたり、
はい、
意外とハンバーガーとかで出てくる肉とかですね、
は
い、ああいうなんかその元の肉からも形態を変えたようなやつっていうのは、やっぱり発がんリスクが上げると言われてます。
あ、その中にこういろんなものが含まれていくという、
はい、
そうですね、作る過程で、
はい、
そうか、
で、まあ合成甘味料、糖分も一応取りすぎは、はい、発がんリスクに関係します。なので、まあ、子どもさんに食べさせるものとかですね、まあ、そういうのも、まあ、習慣づいてしまうと、大人になってからやはりね、
あ、そうですね、
言われてますね、
はい、この生活習慣に伴うがんというのはなんとなくこう私たちもこう伝わってきてますし、だいぶ皆さん意識していらっしゃる、ね、
う
ん、
そうですね、
ところはあるかもしれませんね。
はいはい、そうですね。
その他はどんな。
その他で言いますとですね、はい、これもまあご存知だと思いますけど、まあ、やっぱり空気ですね、大気汚染とかですね、はい、あと粉塵、
はい、
アスベストなんかは有名ですね。
そうですね、訴訟もいろいろありましたね。
はい、そうですね。それからあと、まあ、化学薬品がですね、通常の生活ではね、もちろん注意しないといけないんですけれども、
はい、
職場でですね、さまざまな化学薬品を使うところではですね、非常に厳しく制限されていて、
そうですか、
調べるたびに発がん性が疑われて、最近その危険物リストがどんどんどんどん大きくなってですね、ともかく化学物質というのは基本的に危ないというふうな扱いにだんだんなってきています。
そうなんですね、
はい、で、まあ、最近時代が新しくなってくると、そんな発がん物質がそこら辺にあると思わないんですが、もう10年ぐらいになりますけど、10年ぐらい前に印刷工場で有機溶媒をいっぱい使ってたらですね、そこ の職員に胆管がんが大量発生した事例がありまして、未だにそういう環境因子による発がんというのも、まだ後を絶たないわけですね。
あ、そうなんですね。
はい、
環境に伴う、確かアスベストでね、あれこれという、ね、はい、ニュースになった覚えもありますね。
はい、アスベストにね、暴露、アスベスト禁止されてからもう結構
長
いんですけれども、未だに苦しんどられる方がね、おられるということですね。
それ以外はどういうものがありますか。
あとはですね、ちょっとこれ予防に結びつかないんですけれども、はい、遺伝性のがんというのがやっぱりありましてですね、
やっぱりあるんですね、
親から子へというですね、
はい、
最近アンジェリーナ・ジョリーという女優さんがですね、BRCA2 だったか1だったか、そういう遺伝子に今異常があって、もうそういう遺伝子異常というかね、遺伝性がある場合にはかなり高確率でがんが出てきますので、予防的に もう乳腺を切除してしまうと、
ね、そうでしたね、
いうこともあってですね、一般的には、ちょっとやりすぎでですね、ただ、その乳がんになる確率が高い人はもう今度二次予防になりますけど早期発見の重要性が高いし、あとそうですね、大腸がんの家系ですね、とかやっぱり乳腺とか子宮がんの家系というのが結構ありましてですね、やっぱり家族に多い方はそういうことになりにくいような注意が必要ということになります。
じゃあ遺伝性のがんというのも当然あったわけですね。
ありますね。
それもそのがんの種類によってあるということですね、
そうですね、いわゆる、がん遺伝性のがんのカウンセリングというのもあってですね。
あ、そうなんですか。
もうちょっとそこら辺難しいんですが、どこにでもあるわけじゃないので、ただ身内にそういう方が多い場合には、そういうのを相談する窓口もありますね。
あ、そうなんですね、はい、わかりました、はい、そしてよくニュースでもありますけども、ワクチンの話も出てきますけど、
ね、
これは予防の中で
実は最近アメリカの方の研究ではですね、
はい、
がんそのものを予防するワクチンというのがいくつか注射をすることでがんの
すごい、
ある種のがんを、
はい、
発生を、予防するというのがですね、もう若干使われているものがあるようですけれども、はい、まだ日本では一応実用化されたものはありません。
あ、ないんですね、
ないんですね。ただしですね、子宮頸がんワクチンって言いますね、
はい、
あれは、パピローマウイルスというね、若い女性とかにね、
はい、
子宮とか膣にパピローマというウイルスがつくと、それで子宮頸がんが起きると、はい、発生率だいぶ増えますんで、それをパピローマウイルスを予防するという形で、はい、がんを予防するワクチンというのだから、はい、あと肝炎のワクチンもですね、
はい、
肝がん、がんを予防するですから、間接的に、ワクチンでがんを予防することは、はい、可能になってきてます。
あ、そうなんですね、はい、今お伺いすると本当にいろんな予防の方法っていうのはあるということですね。
そうですね、
はあ、分かりました。そして今度はその、早期発見がいわゆるこう、はい、亡くなることを予防するという意味で二次予防とおっしゃいました、はい、このあたりのお話もぜひお聞かせいただけますか。
はい、はい、いわゆる早期発見、二次予防に相当する早期発見の意味なんですけれども、ともかくがんというのはその症状がない間、小さい間に、切除しますと治癒率が非常に高くなります。胃がんが比較的分かりやすいんですけれども、はい、いわゆる、粘膜からそれより下に食い込んでいない、早期胃がんの場合はですね、
はい、
胃を切除したり、あるいは、はい、胃カメラでそこだけ取ることで、
はい、
95% 以上、実際には 99% 以上治ると。ですからもう胃がんもがんなのかどうかわからないぐらいの成績なんですけれども、それがですね、進行がんといって、それが奥に食い込んで、
はい、
リンパとかに飛び始めますとね、もちろんいろんな進行段階があるんで違うんですけども、もう治る確率が 40% から 60% 程度と。
あ、落ちますね、ぐっと。
もうそうですね、すごく変わってきますね。ですから早期がんの間に見つければ治る、でもそれより先になると、それこそ抗がん剤をやったり、大変な手術をしたりと、そういったことを知ってでも治らなくなってくると。
で、当然この早期というのは自覚症状はもうないという
か、ほとんどないことはですね、だからそれが検診でね、見つける必要が。
そうか、そうですね。何もないから大丈夫と思っているのは怖いものを見ないようにしているだけなんですね。
見なかったことにして。
見なかったことにして、ね、はい、そうなんですね。
それでね、やっぱりその、我々外科なんですけれども、やっぱりその早期だと、病変が小さいので、
はい、
手術自体もやりやすいんですね。
あ、はい、
大きい病変を取るとなるとやはり手術が難しくなってきますし、はい、危険も高くなってきますね。
あ、そうなんですね、はい、簡単にできるって言って、先ほどおっしゃったこう内視鏡みたいな感じでされるわけですか。
そうですね、で、内視鏡っていわゆる口 口から入れる胃カメラですね。胃カメラがまず内視鏡ですね、はい、でそれが、まあ、一部の早期がんは胃カメラだけでもう取れるんですよ、
はい、
胃カメラの技術は非常に進歩してますんでね、であともう一つの内視鏡というのは腹腔鏡と言われてね、それは全身麻酔で、はい、ね、そのお腹に穴開けてね、
はい、
あのお腹の中にこう管入れて、まあ、それもあの早期がんが一般的に対象なので、まあ、そういったいわゆる低侵襲っていうんですけどね、
低侵襲、
体にあまり傷をつけずにがんの治療をするね、いわゆる昔の手術はお腹がガバッと切ってですね、はい、まあ、前にもちょっと手術の話しましたけども、
そうでしたね、はい、
もういっぱいこう取るようなそういうのを、まあ、大侵襲、ね、高侵襲、体をいっぱい傷つけるがんの治療に対してあまり傷をつけない、
ね、
もう口からカメラを入れるやつなんかもう本当胃の悪いところだけに傷つけますし、まあ、その胃カメ、内視鏡、腹腔鏡下手術っていうのはお腹の壁に穴を開けるだけですね、ガバッと切るに比べたら、はい、はるかに
傷口が小さい、
小さいし、
前先生もおっしゃってましたね、手術ということは大怪我をした状態を結局残すことになるから、その回復にも体力もいるわけですよ ね、
そうですね、だからそういうのを、いわゆる大侵襲ってね、体をいっぱい傷つける治療を、じゃなくて低侵襲で治る可能性が出てくると。
そうなんですね、
はいはい、まあ、早期発見というのは、まあ、いいことばっかりですね。
じゃあ大腸なんかもよくポリープっていうのを聞きますけども、
そうですね、で、まあ、大腸はですね、一応大腸がんの、まあ、9割程度だったかな、基本的にポリープってイボですね、はい、イボがねほっとくと癌化すると言われてます、
はい、粘膜にできたイボと思えばいいんですか。
そうですね、そうですね、カメラ見ますとね、まあ、壁からこうちっちゃいこけしさんみたいなのがこう出てるわけですね、で そういうのが、まあ、ちっちゃいやつはほとんど癌じゃないんですけど、それが、まあ、大きくなってくると癌になるんですけどね、それを、まあ、1センチ以下ぐらいで取りますと、まあ、その中に癌がおっても、
はい、
取るだけで治ってしまう。
あ、そうですか、
はい、まあ、ポリープってのはそのがんの、まあ、赤ちゃんみたいなものですね、もうそこまで来るともうポリープがんなのか、ただのイボなんかちょっと、まあね、もう子猫ちゃん、ね、大きくなったら虎になるけど、まあ、かわいい子猫ちゃんの段階で、まあ、ちょっとこっちに泳げとこうみたいな、そんな形でですね、でもそれも進行がんの、ね、大腸がんになったら、まあ、今でも進行大腸がんで多くの人が亡くなられてるわけですけども、それがまあポリープの段階で処置できればいいわけですね、
これも割と簡単に
できるわけですね。そうですね、これはかなり簡単に、まあ、大腸カメラでやるんでね、はい、
じゃあ本当に入院の日数も少なくて、
もうそういうポリープになったらもう日帰りの場合もありますが、まあ、一応用事のために一泊することもよくあります。
そうなんですね、はい、なんかこう軽い間に見つけていただくといいことずくめだと今、
まあそうですね、
お伺いしてますと思いますけど、はい、たまになんか膵臓でしたかしら、難しいというの
を、そうなんです、
はい、
で、まあちょっとここでね、まあ、ちょっと膵臓のお話を聞いていただいたんで、
はい、
まあ、がんの早期発見というのは、できる早期発見ができるがんとやっぱりできないがんがあります。
場所によってですか。
そうですね、まあ、全てのがんが早期発見できればいいんですけれども、まあ、やっぱ代表的なのは膵がんだと思います。最近膵がん増えてます。
なんか時々ね、有名な方もね、はい、分かったのがもうステージ4だったとかって聞きますものね。
本当の意味の早期の膵がんっていうのはちょっと実はまだよく学会的にも定義ができてなくてですね。
そうですか。
もう1センチ以下の膵がんでも転移していることがあってですね、しかもそんなちっちゃいのを見つけれるかという問題もあってですね、
は
い、
そうなんですね、
早期発見が難しいがんというのもあるということですね、はい、それは一応知っておいていただいてもいいかもしれません。
そうなんですね、はい、でその検診というのはやはり、まあ、皆さん私も夫の会社から勧められていったような形で何年か続けていった覚えがあるんですけども、
は
い、
そうですね、まあ、いわゆるがん検診と言われるのは基本的に任意というか 希望者のみに対して行われます。はい、いわゆる職場の検診というのは義務なんですけれども、 あれはもう会社自体がもう法律上ね、検診を受けさせなければいけない。はい、ただその中にいわゆるがん検診は含める必要がなくて、それは、本人が希望するかどうかで決まります。はい、あと公的な眼検診っていうのが時々ハガキとか来ますでしょ。
そうですね、はい、
言ってますか。
下向いております。
すいません、
ごめんなさい。
僕も自分では言ったことないですけど、自分では人間ドックで受けるんですが、ああいう公的な検診というのもまた別にあってですね、それも任意ですけれども、それはお金をやっぱりかなり補助して、
補助があるということで、どんな種類を見ていただけるんでしょうね。
でですね、公的なものは胃がん検診、それから乳がん、はい、肺がん、子宮頸がん、はい、大腸がん、はい、ここまでが大体一般的に行われてましてですね、あと前立がん検診っていうの、前立腺がんですね、はい、検診はおそらく自治体レベルでやってるところとやってないところがあるんじゃないかなと思いますけれども、はい、大体ここら辺の6つが主ながん検診になります。
やっぱり多いということですかね、罹患率が。
そうですね、でいわゆる公的な検診というのは、はい、その一人一人の方を、できるだけ早く治してあげたいというのもあるんですが、やはり、日本の国としてそのがんによる死亡を減らしたいという、そういう、そういう意味合いがあるので公的にお金が出るわけでですね、はい、やっぱそれにかかる人数が多いということが一つですね、かかるのが多いのと、やっぱりそのコストとかですね、はい、そういうことで決められているように思います。
さっきお話しいただいたように、やっぱり見つけやすいがんでもあるわけですね。
そうですね、そうですね、
そうなんですね。でここで例えば、はい、精密検査をしなきゃいけませんよって言われると、もう自分では、あ、
ね、
これはがんなのかなと。
いや、そうですね、で、そうなんです、世の中いろんな方がおられてですね、もう検診で引っかかったらもう、もう俺は終わりだ、私はもうと思われる方もおられて、病院に駆け込む方もおられますけども、はいはい、実はいわゆる、検診で引っかかるのは、怪しいというか可能性がある方を引っかけるだけでですね、実際にはその精密検査でがんかどうかが決まります。ですから引っかかった場合には基本的には精密検査を受けていただくというのが前提になってですね、中にはですね、検診で引っかかってもほっとかれる方がおります。でそれもちょっとどうなのかなって思うところもあるんですが、はい、一応検診っていうのはその精密検査と、セットなんで、で、精密検査を受けて、そこで、がんですよ、がんじゃありませんよということが最終的に分かるんですね。
なかなか自分ではこう認めたくないっていうところもあるの で、
そうです、
結果を聞くのが怖いから逃げちゃってってことでしょうか ね、
うね、
放っておくっていうのは、
そこなんですね。ちょっと考えたら、検診を、皆さんがもう全部受けてですね、もう早期みんな発見したらいいだろうっていうところもあるんですけれども、やっぱり皆さんいろいろな方がおられてですね、やっぱり嫌な方も、に怖がられる方も、いろいろあって、そこら辺で、その 20% って出てくるのかなっていう、現場的な思いはあります。例えばの話なんですけど、いまだに乳腺というのはですね、はい、もう自分でしこりがあるの分かっていながら怖くて病院に来れない方もおられるんですね。
そうですか、
はいはい、
私一度気になって行きましたら、
はい、
それは筋が固まってるだけなんて言われて大笑いした覚えがありますけどもでもやっぱり気になる時には私は行きますけども、はい、気にならなかったらちょっとのんきなところがあるの で、
で、ね、
毎日笑ってのんきに過ごしてるのでっていう、はいはい、ところもあるんですけど、
もう皆さんそういう方だといいんですが、ということでですね、がん検診といってもいろいろな状況とかですね、
そうですよね、
家庭環境とかでいろいろあるのかなっていうところも、現場的には思いますね。
そうですね、だからこう 年齢もありますね。
そうですね。
ね、
そうですね。
それから人生観もそこにプラスされるので、
そうですね。そうですね。
だけれどもね、はいはい、そうですね。
あと時々おられるのは宗教上の理由でね、もうずっとお祓いされてるって。はい、悪くなられるかと思ったりして、あ、まあ、もうやっぱりもう人生そのものかなみたいな、
う
ん、
本当そうですね、
はい、思う時もありますね。あ、まあ、ちょっと余談ですいません。
いえ、その先ほど公的な献身ってお伺いしましたけど、はい、まあ、私がちょっと夫からそのもらったっていうの、はい、ああいうのは自費になるわけですね。
そうですね、はい、であとですね、いわゆる公的ながん検診以外では、いわゆる人間ドック自分が、はい、受けに行くのと、あと職域検診というのがありましてね、はい、会社で受けられるやつ、で会社で受けるやつは職員の方とそのご家族ですね、
はい、
まあ、それが、まあ、検診 の, かなり受ける方の数 あ,、うん、あってですね、でそれだと多分オプションという形 で,
そうです、ね、
どの検査をこうね、私今度ね、腫瘍マーカーしようかなとか、マンモグラフィーしようかな、そんな感じで行われています。で、まあ、ただ、まあ、人間ドックとかですね、まあ、会社の検診は補助してくれるかもしれませんけど、まあ、補助がないと意外と値段が高かったり、
ね、
まあ、この値段がね、払う価値があるかっていうのは、難しい、判断も難しいんですね。まあ、でも、まあ、一般的には、胃カメラとかですね、エコーとかですね、あと、まあ、腫瘍マーカーとかですね、
はい、
まあ、それぐらいは、まあ、一般的には受けておいてもいいのかなって思いますし、肺がんがすごく心配な方は肺の CT が喉ましですね、はい、CT レントゲンではね、実はね、感度が低くて、胸の CT を取ると、例えばね、ヘビースモーカーだったり、
はい、
まあ、家族にね、まあ、肺がんの方がおられたり、まあ、ハイリスクの場合は胸部の CT が非常に診断能力が高いので、
あ、そうですか、
今ではそれがいいと思いますね。
でも本当に妊娠月歩で、はい、早期に発見することはこれでかなり可能性は高いということですね。
そうですね、そうですね、まあ、あとは、まあ、タイミングでですね、まあ、先ほども申し上げたように、その5年から10年の経過で、まあ、がんがだんだん大きくなってきまして、
はい、
そのちょうど治療しやすい期間の中に検診パンと受けるといいんですけども、
はい、
まあ、実は早期発見したつもりが進行してたりとか、まあ、非常に早すぎてですね、検査引っかかんなかったりとか、
はいはい、
まあ、そういうのはあって、ま
あ、実は種があったのにという ね、
そうですね、例えばそれが1年後ぐらいに検診してたらもうちょっと見つけたのにみたいな、そういうことも、現実的にはありますね。
あ、そうなんですね、はい、今日はもう元々のがんとはというお話をお伺いして、そのたくさんの細胞が毎日毎日入れ替わっている中で、はい、きれいに全てがコピペできてたらいいけれども、億単位ということで、
はい、
なかなかそうはいかないかもしれない。だから、はい、でがん細胞は実際は持っていると、みんな
持ってますね。
それが傷つくことで、はい、いわゆるこう増殖していくという、怒らしてしまうというか、眠った子を覚ましたような感じでしょうか。
そうですね、まあ、もうそういうのを実はもう体の中に持ってるのかもしれませんね。やっぱり人間年取るとやっぱり基本的になくなりますので、
あ、はいはい、
その年を取ってなくなっていく一つの、まあ、仕掛けみたいに実は結果的になってる
ですね、生物のじゃあ宿命でもあるかもしれない。宿命でもあると
思います。多いですね。多いとやっぱり関係がすごくあると僕は思います。
うん、そのあたりもやっぱりご自身の生活、それから年齢、うん、人生観を含めて早期発見早期治療がいかにがんをこうリスクを減らすことになるかっていうお話は今日 ね、
う
ん、
そうですね、
すごく分かりやすくお伺いできました。はい、じゃあ最後にまとめていただけますか。
そうですね、でですね、まあ、がんなんですけども、
はい、
日本人の死因の今第1位でですね、大体かかるのは2人に1人で、亡くなるのが4分の1ぐらいですね。1年間に大体37万人の方が亡くなるということはですね、大体1日に1000人ずつぐらいがんで亡くなるということなんでですね、ところが、まあ、普段生活してますと、まあ、そういうがんにかかることをあまり意識せずに生きておられる まあ、自分自身もですね、あのわけですけれども、まあ、そうなるのは仕方がないんですけども、まあ、逆にがんにかかりますとね、まあ、自分も、まあ、周りの家族もですね、やっぱり一定期間、まあ、かなり辛い時間を送る可能性も増えるので、まあ、避けれるものは避けてという意味で、こういうことも知っておいていただいたらいいのかなと、そう思います。
ありがとうございました。またお越しいただいて、がんのお話をお聞きしたいと思います。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
本日は沢外科の院長でいらっしゃいます粟根正明さんにお話をお伺いしました。がんを知り、がんを考える、この時間は NPO 法人パイグループさんらの協力でお送りしました。次回は8月6日の火曜日に配信予定となっております。次回もぜひお聞きください。